Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の林望さん、そのパート3です。林望先生流学問のすすめについてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の林望さんです。集英写真書から新個人主義のすすめが出版となっています。さて、林さんはケンブリッジ大学に教員として在籍していたこともいらっしゃいますが、イギリスでの生活経験も非常に豊富でいらっしゃいます。先ほど来、イギリスの話に何度か出てきましたけど、イギリスでの経験というのはやはりその林さんに多くの影響を与えているものですか？
そうだと思いますね。もともと私の家は個人主義的なんですけど、先祖代々と言いますかね。だからなんとなくね、幼稚園に入った時から僕はなんとなく右向け右というスズメの学校的な日本的ななんか集団主義っていうのにどうも馴染めないっていうね。
ちょっと居心地悪い。
非常に居心地の悪い思いをして、例えばその、運動会だとか、林間学校、林海学校、修学旅行とかね、ああいうのがね、嫌でしょうがないわけですよ。
そうですか。
嫌いなんですよね、ああいうことをさせられるのが。で、結局日本の学校っていうのは、個性をあんまり認めないじゃないですか。みんな同じことをやらされるでしょ。それもちょっと嫌だったしね。そういうので、ずっと長じて学問をやるようになってからでも自分の研究成果が正当に評価されないっていうかね、なんか何々大学教授の肩書きがものを言うっていうような、同じ研究をしても自分がやったのにお師匠さんの名前になっちゃうみたいなことがあるじゃないですか。今どこでもね、そういうことはなんか理不尽だと思うわけですよね。いや、そんなことやりたくないとか思うと、圧力が生じるわけ。だから、漱石が草枕で嘆いたのと同じことですよね。
なるほど。
地に働けば肩渡す。情に差しは流されるっていうね。ああいう思いを、もう思ってたんですけど、イギリスに行って、初めてね、自分が努力して、自分がファイトして勝ち取ったことはね、正当に林望の業績として認めてもらえるっていう経験をしてね、やっぱりこういう社会は気持ちがいいなと思った。
なるほど。我が家を得たりというような感覚ですね、それはね。
その分なんか冷淡なようなところもあって、日本人からするとイギリス人は冷たいとかそういうような感じが確かにするかもしれない、普通の人にしてみればね。でも私からするとちっとも冷たいことはなくて、これが当たり前だって思ったんですよ。だからこれから日本もだんだんそういうことも取り入れていかないと、ただイギリス人は冷たいだろう、そんなこと言ってても始まらないじゃないかっていう。
なるほどね。そうですか。まあですから本当に、そういった意味ではイギリスという風土がその林望というキャラクターにかなり合ってたという。
そうだと思いますね。
ですね、もうここは気持ちいいなと。
気持ちよかったですね。イギリスにいた何年間かはね。
なるほどなるほど。そうか。ですから少なくとも林望にとってはイギリスは非常に素晴らしいところであるし、でもとは言いながらちょっとここどうなのっていうところもあったりしません？
それはもう嫌なとこいっぱいありますよ。だからね、僕はね、イギリスは素晴らしい、日本はダメだっていう、そういうね、とかくそういう変な二元論的なね、いわゆるイギリスかぶれみたいなこと言う人いっぱいいますけどね、私はそういうのと同じ穴の無人だと見られるのは非常に潔しとしない。僕はイギリスに学ぶべきことはいっぱいあるだろう、しかしイギリスは日本に学ぶべきこともいっぱいあるだろうっていう立場です、我々は日本人だから、あくまでも日本人としてのね、そのマインドっていうものは失ってはいけないっていう、 魂までは売り渡さないと。しかしイギリス人でやってることで良いところは取り入れたいっていうだけのことですね。
うん、なるほどなるほど。さあそしてあの林さんは長らく、まあ、大学で教鞭も取られて林坊先生という呼ばれ方、これっていつ頃から呼ばれてる名前ですか？
これはね、僕がね20代の頃にね、うん、あの慶応の女子校の先生をしてた頃にね、うん、慶応っていうのはご承知かどうか分かりませんけど、あの先生って言わないんですよ、先生のこと。
あ、先生は福沢諭吉さん、
福沢諭吉だけで、はい、後の先生はみんなさん付けなんですね、うんうん、ですから林さん林さんとか言うわけですよね、うんうん、生徒たちは。でそのうちね、口なりなね、林坊さん林坊さんって言うわけですよね。まあ林坊って読めば林坊ですから、だからそれ林坊さん林坊さんって言ってる生徒たちが いっぱいいてですね、それが一種のニックネームのようになってたわけで、後にあの林臨ってちょっと言いにくいとこがあるんですよね、口に出した時にね、うんうんうん、むしろ例えば林哲彦とかいう方が言いやすいでしょ、うんうんうん、林望むって言うとって言って、なんかちょっとここに相性みたいなものがね、うんうん、あるといいですねみたいなことでね、うん、出版社に相談されてね、うん、じゃあ僕林坊さんって呼ばれてるんですけどって言ったら、じゃあ林坊先生にしましょうかみたいな。
なるほど、そうですか。じゃあもともとはその女子高生が
言
い出したことは林坊さん。でも女子高生に最初に林坊さんって言われた時の感覚ってのはどうなんですか？
いや、いつの間にかだからね、最初にいつっていうのはちょっとわからないので別に何も感じなかったですけど、
ちょっとちゃんと言いなさいよ僕の名前っていう、そういうことではなかったですか？大丈夫ですか？
悪意を込めたこの言い方じゃないのでね。
なるほど。はい。まあそしてあの、この番組はあの、学問のすすめというタイトルの番組なんですが、あの、林坊先生流学問のすすめというものをぜひ教えていただきたいんですけど。
これは、学問っていうのは私の家の商売みたいなもんで、うん、私のうちはもう学者一家なんですよ。ですからもう、一族を休合すると総合大学ができるぐらい いろんな学科の専門家がいましてね。
なるほど。
ただね、うん、一つの家の教えとしてね、親子は同じことやっちゃいけないっていうんですね。
同じことやっちゃいけない、
はい、それから子供は親を超えていかなくちゃいけないっていう家訓があるわけ。これはなかなか大変でね。
そうですね、
事実でもみんなそういうふうになっていてね、私の父は経済学が専門ですけれども、私はまあこういう国文学ですしね、兄はあの広告代理店っていうので生活総合研究所っていうのにいましたけども、うちの兄のところは叔父は西洋史ですけども、息子は建築学と生化学ですね、そういうふうに父の妹のところは父親はインド史でしたけども息子は原子力工学と生物学です。だそのみんな別々のね、だからね、そうしないとでもね、親子が同じことやってるとね、だんだんこう縮小再生産になってくるわけ。その代わり大変ですよ、七光がないから分野が違うと、
そうですね。
だからそれでもね、とにかく自分で何かやれと、自分で自分の道を切り開けと、うん、こういうことなんですね、一言で言うと、うんうんうん、だからね、若いうちに努力するというのは非常に大切で、若いうちに仕込んだことが今役に立ってますね。だから、うんうん、とにかく若いうちに自分のスペシャリティってものを持つこと、うんうんうん、あれもやりこれもやりってことじゃなくて、自分のスペシャリティってことをもう徹底的に死ぬほどやれと。
なるほどなるほど、
いうことですね、学問のすすめって一言で言えば、死ぬほど努力すればですね、そこからいろんな応用が効くようになる、そこのところで変なつまみ食い的なことやってると全然応用が効かないから結局何もなりません。学問っていうのは愚直なんですね。
なるほど。スペシャリティ、
スペシャリティが必要です。
もうそれは自分のもうお箱というか得意技をもう磨きに磨いてという。
そう。余人を持って変えがたいというかね。もうこの分野だとあの人にはかなわないっていうぐらいになろうと思って努力しないといけないわけですね。
それでも若いうちから、ある意味見極めなきゃいけないわけですね。自分の得意技というの
を。いや、そんなこともなくて、だからいろんなことをやってみる必要はあると思うんですね。ごく若いうちからね。でも、 自然と分かってくるだろうと思います、うん、それはね、
うんうんうんうん、そして一回見つけたらもうそれは愚直に邁進
し
続ける、
邁進する期間が必要ですね。どうしても10年ぐらいは、
うん、10年は最低、
10年はやらないとものにならないんじゃないですかね。どんなことでも、
うんうん、
それは学問に限らず芸術であろうと、
うんうん、
仕事であろうとね、やっぱり10年ぐらいは脇目も振らずにやらないとものにはならないと思いますね。
そうですね、まあ、この番組でも何人かの方がやはり同じような文脈で10年というキーワードを出された方が何人かいらっしゃいましたが、やっぱりでもそれは10年やれば逆にそのもうみんな捨てておけない存在になっていくと、
努力にもよりますけどね。だけどまあ例えば僕なんか今別に学問の世界に生きてるわけじゃありません。まあ、作家ですのでもっと広くいろんなものを書いたりしてますから、うん、学問的なものに限らないけど、ただ20代から30代40ぐらいまでは僕は学問の世界にいました、
うん、
そこで一生懸命やった結果としてはね、今度今学問じゃないところにいてもいつも自分の安定した根がそこにあるわけですよね。ぶれないんですよ、
うん、
軸が、
うん、
そういう意味ではね、うん、10年ぐらいやってしっかりと軸をぶれない根を生やしておかないと、
うん、
なんか本当根なし草のフラフラになってしまいますからね、
うんうんうん、なるほどなるほど。じゃあそれからやる塩のこと、まあ塩といって、う
ん
う
ん、そこからいろんな芽が吹いてくることはあるんで、
う
ん、
なるほど。でもしっかり根あれば、まあこっちに実をつけてもこっちに実をつけてもそれはもう全然 OK だと。
そうそう、根が腐ってたんじゃね、どんなに実を実らせようと思ったって花を咲かせようと思ったってダメですよね、
うん、
結局、
うんうん、なるほど。何をやるかというよりもまず、あ、その一番最初の根っこのところをしっかり土台を作っておかなきゃいけない
ってそう
です、そうです、いうことですね。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の林望さんを迎えしてのパート3をお送りしました。ぜひパート4もお楽しみに。また番組のホームページwww.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。